GO! ロジロジ。
五郎さん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
うわ、2018年1月早々、会えて嬉しい。
はい、はい、今初めてですね、もちろんね。久しぶりですね。ね、
去年ね、年末11月ぐらいからもうお会いできずに。はい、
そうですね。
そう、私ね、クジラをね、食べたりいろいろしてたんですよ、うん、
お芝居もねいろいろ声かけていただいたんですけど、僕も結構ライブであちこち行っちゃってて、
ね、ですね、はい、
全然行けなくて本当残念でした。
結構すれ違ってましたね、私たちね、
そう、ちょうど重なってたりして ね
、はい、ね、残念だったけれども、はい、なんか充実した年末を送ってらっしゃるなと私は拝見しておりまして、
はい、はい、いろいろ転んだりもしてね。
転んだのどうしたんですか、どうしたんですか。
いや、岐阜に行った時にね、東海道線のローカルとかに乗って、うん、で電車から降りた時に、うん、普通東京で、まあ、電車とか乗り慣れてると、うん、電車とホームと段差があんまりないでしょ。
ないですね、バリアフリー。
そのまま降りればもうだったんだけど、その東海道線のローカル線って、うん、電車のドアとホームとの間に5センチか10センチぐらいの段差があるんですよ。
はい、
で 地元っていうかいつも利用してる人はそれ分かってるから、うん、そういう感じで降りるんだけど、僕慌てて、うん、同じ段差なしだと思って、でプラットフォームに
足を
つく感じで着いたら、そこにプラットフォームがなくて、5センチか10センチ下にプラットフォームがあって、で転んで、うん、でギター抱えてたんですけど、うん、でギター壊しちゃダメだと思って、うん、ギターを守る体勢でめちゃくちゃ大きく転んで、はい、うわーって声出したら、うん、誰も声かけてくれなくて
本当、はい、近所に人はいたんです
か。周りね、みんないたんだけど、あまりにも騒がしいっていうか、うん、騒ぎすぎたのかして、うん、でまあすぐに立ち上がって、うん、転んだ事実などないようなふりをして、
それってでもなんかちょっと、それ何時頃の話ですか。
午後のお昼頃ですね。
お昼頃、うん、ちょっと寂しい話ですねそれ、うん、なんかね、私の友達でも、うん、舞台でちょうど11月頃なんですけど、はいはい、舞台で、その人は、舞台 その演出家に怒られてばっかりいて、その週ね、すごく落ち込んでたんですよ、はいはい、気持ちが。それで、うん、でも最終列車に乗って台本を読んで、うん、でプラットフォームでも、ああどこが悪いんだろうと思いながら台本を読みながら歩いてたんだって。そしたら、はいはい、ヒューって風が吹いて、うん、でパーって台本が飛んじゃったんだって。
あれも
線路の、
うん、上に
下に
下に、
でそれをあーって追っかけて線路に落ちちゃったんだって。
あららら
で骨折したけど、うん、誰も、まあ最終電車だったんだけど、
あまり周りにいない
いないけど、でも誰も助けてくれなくて、
う
ん、ああ
嘘、それでもめちゃくちゃ危険っていうか
危険だったです、うんうん、そう、まあそのぐらい、うん、役者ってこういうふうに集中しちゃうと、うんうん、周りが見えなくなるっていう話でもあるんですけど、うん、
でも台本読み歩きは危険ですよ。
危険です、スマホより
、うん、スマホより危険かも、うん、でも集中してるから、う
ん、でも五郎さんのそのね、せっかく転んだのにっていうのもあれだけど、うん、転んだ時に誰も何も言わないっていう風潮はどうかなってちょっと、うん、
ちょっとね、立ち止まってほら、うん、声かけなくてもじろっと見るかなと思ったら、うん、見ない人までいたからすごいなと思って、
しかも東京じゃないってとこが、うんうん、なんかちょっと日本が寂しいなって、う
ん、なんかちょっと寂しかったね、うん、確かに、
う
ん、はい、
歌にしてください。
はい、あ、今日かける歌、
うん、違う、
あ、それをね、そのうち、あ、それを歌にね、
うん、そうかも、みたいな、そんな、年末年始を過ごされていた五郎さんですが、はい、私その年末にね、五郎さん、あっていろんな SNS でこう活躍をね、うんうん、拝見したりしていますと、あ、本を出されたなと。
そうそう、してたんです。11月の終わりっていうか12月の初めに、うん、ディランと出会い歌い始めるというね、うん、もうあっという間に読める面白い本で、うん、で僕の京都のからの知り合いで黒川壮さんという小説家の人がいて、
はい、
彼がまあ中学生の頃に京都に本屋ら堂という喫茶店があって、うん、で僕らが20代の頃にそこにまあ入り浸ったりしてライブやったり、僕はちょっととある事情で わいせつ裁判っていうのの被告をやって、はい、でそれの応援団をその応援 ダン本部がその本屋ラドにあったんだけど、うん、そこに中学生で出入りしていたのが黒川壮さんで、でも今は小説家として大活躍をしていて素晴らしい小説いっぱい書いてるんですけども、で彼が僕と、まあ、対談というか他にもいろんな人も入って話をして、僕がどうやってフォークソングと出会ってどういうことを考えて、で50年歌い続けてきたかっていうことを1日かけて彼のお家で喋って、それをまとめてくださったんですよね。でそれを読むと、僕にとってのまあ歌っていうか、なんで僕が歌いたいのか、そしてこれから何をしたいのか、今まで何をしてきたのかとか、そういうことがすごくよく分かって、うん、でいろんな過去の恋愛遍歴も包み隠さず喋っておりますので、
うん、これ
結婚の失敗とかまあ要するに僕の歌は自分の人生というか生きてきたことそのまま歌ってるから、
はい、
歌のことについて喋ってるうちに自分の人生喋ってたなっていう、そういう面白さの、音楽のことだけ喋ってる本じゃなくて、生活とかと結びついた音楽の話なので、そのディランと出会い歌い始めるっていう、本屋さんには売ってないのでね、うん、僕のホームページからでも通販とかしてますので、
はい、
編集グループシュアっていうところでしか、はい、やっぱりそれも通販で売ってるので、
はい、
探していただければ。
わかりました、はい、ホームページこの、裏ノートミナミズムのブログにもリンクを貼っておきますので、皆さんちょっと検索してみてください、
はい、ぜひ読んでみてください、はい。
じゃあ、そんな五郎さんが今日持ってきてくださった2曲目は、
はい、今年の1月、今月ですけども、うん、よくライブを一緒にやってる八木タコという柳さんと高子ちゃんという2人組 の、 デュエットなんですけども、うん、彼らがずっと去年の夏春ぐらいからかな、ずっといろんなミュージシャンを集めてセッションでいろんな歌を録音していって2枚組のアルバムを作ったんですよ。で、We Shall Overcome っていうタイトルで出したんですけども、やはりその八木タコの2枚組のアルバムも日本にフォークソングが根付いて55年から60年日本でいろんな人たちがどういうふうにフォークを作ってきたのかっていうのをこう振り返って、そしてこれからどうなるかっていうのをこういろいろ考えたりできるような素晴らしいアルバムに仕上がっていて、で僕はその中で今から51年前、1967年に高校生の時に作ったボブ・ディランの替え歌で作った受験生のブルースっていう歌を、その最初に作ったままの形で八木タコさんに、バンジョーとダルシマで入ってもらって歌ってみました。それをぜひ聴いてほしいと思います。
聴いてください、受験生のブルース。なんかちゃんとオチがある歌でした。
そう、まあオチっていうかあれは付録が一番最後につくんですけど、ね、
いやすごい面白い、はい、なんかみんな改めて受験生のブルースっていうのを、まあブルースなんだなって見直して、
なんか最初作った時、うん、こういうマイナーのボブ・ディランの替え歌で歌って、うん、その方がなんか思いが伝わって、うん、それがなんか広まったやつはコミカルソングになっちゃったのかななんていう気がして、うんうん、でまあ51年前の古い歌ですけども、うん、まあ、今受験生だけじゃなくてね、いろんな立場でこう友達騙したりとか、自分さえ良ければとか、自分だけもう上に登ってやろうっていう、そういうこといっぱいあるから、なんかもっと違うブルースいっぱい作れるかななんて最近考えてます。
すごい、だから新しい感じがしました。
あ、本当に、はい、
2018年、新春早々聞けてよかったです。 ありがとうございます。
ありがとうございます。 Radio